今朝方の素晴らしい賛美に心から感謝をいたします。今夜は聖餐式が行われます。イエス様の十字架とまたその贖いを覚えてこの祝福に預かることをできることを感謝をいたします。それでは聖書を開きましょう。創世記の第一章の31節をまず開きたいと思います。創世記の第一章の31節の御言葉です。今日のメッセージのタイトルは、神の評価はどこに。創世記一章の31節、読みします。そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。こうして夕があり朝があった第6日。はじめにお祈りをいたします。天のお父様、素晴らしい主の御名を賛美します。今日もこのように主にある兄弟姉妹と共に集められてあなたを賛美し礼拝できることを感謝します。今夜はこの後聖餐式が行われます。イエス様が私たちの罪のために尊い血潮を流し、またその御体をお捧げくださった、その贖いを覚えて預かります。主よ、どうぞこの礼拝を豊かに祝福してくださいますように。今私たちは御言葉を開き、あなたの御心を伺おうとしています。どうぞ命の御言葉を通して私たちにご意も励ましを与えくださいますように。すべてお委ねし、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。シリーズで見ていますが、今回は神の評価はどこにというテーマで聖書を御言葉を開きたいと思います。私たちは人生で、私たちの人生、それぞれの人生で多かれ少なかれ社会から、また学校から、あるいは会社から、周りの人々から評価されて生きています。学校の成績、学力、偏差値、そういうもので何か人生が決まっていくかのような、私たちのこの日本はそういう社会の構造になっていると言えるかもしれません。私たちは何ができるのか、その才能、能力、学力、成績、そして容姿、そういう自分の能力、技術、スキルがあるかないか、学力があるかないか、どこの学校を出たのか、どんな会社に勤めているのか、どういう資格を持っているのか、そしてどういうものを持っているか、そういうもので私たちは評価され、また人を評価し、測り測られる。幼い頃からいわゆる出来のいい子、できる子が注目されて褒められて認められる。成長して中学校になっていくと、学校のテストの成績、偏差値で進路が決まっていく。そういうシステムが全て悪いわけではないと思います。でも成績がいいとか、自分が人より劣っていると、自分と周りを比べ、人を比べてしまい、そして自分には価値がないと思い、劣等感が生まれる。いい大学に行った人がいい会社に就職し、より多くの収入を得る。いくら稼ぎがあるのか、どんな家に住んでいるか、どんな車に乗り、どんな持ち物を持っているか、人よりも年収が良ければ、人よりもいい家だったら、人よりもいいものを持っていれば、周りの人々から羨ましがられて、人よりも優れていると自分は喜び安心するけれども、もし人、周りの人よりも劣っているところがあるならば、劣等感に悩まされる。人と比べ、人からどう見えているか、どう映っているか、 人の評価を気にして私たちは生きている。職場で仕事の成績で評価される、営業の成績で、あるいは会社への貢献度で評価される、学校の先生は保護者から厳しく見られ評価される、牧師や伝道者もまた例外ではないかもしれません。この世では私たちは評価し、また評価されて決まる、そういう世界観の中で生かされています。しかし皆さん、能力や成績や人からの評価で本当にその人の存在価値や存在意義は決まるんでしょうか。決してそうではありません。人の評価はその人の人格や、またその人自身の価値と関係ありません。しかしいつしか私たちは人から受ける、あるいは周りから受ける、あるいは自分自身が自分に下す評価によって、自分はダメだ、自分には価値がない、私はこれができないからダメなんだ、やっぱりダメなんだ、そう思う、いかがでしょうか。皆さん、私たちは聖書の御言葉から正しく神様の観点、神様の見方、神様の評価を知り受け取る必要があるのではないでしょうか。神様は私たちをどのように見てくださり、どのように言ってくださるのか、その神様の見方、神の評価を正しく受け取る必要があるのです。冒頭の御言葉、神は創造の初めから、神様は人間、私たち人間を創造された時にどのようにおっしゃられたでしょうか。神様はこの天地創造の時に私たち人間を作られて言いました。見よ、それは非常に良かった、非常に良かった。人よ、あなたはとても良い、あなたは私の心にかなっている。これは神様の永遠のその人に対する変わることのない見方であります。神様は創造の時にそのお言葉によって、力ある言葉によって光をあれ、そして光を作られました。そしてそれを良しとされました。大空を作り、水を作り、天を作り、地を作られ、乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられ、海を作られたとあります。神はそれを見て良しとされたとあります。そして地に植物を生じさせ、いろいろな種類に従って木々を作られ、神は良しとされたとあります。神は空に太陽と星を作られ、そしてそれを良しとされたとあります。また生き物を作られました。そして空の鳥を、そして種類に従っていろいろな動物を作られました。そして言われました、それは良い、それを良しとされた。創造の御業の6日目の最後、天地創造のクライマックスのその最後に、神様は私たち人間を創造されました。そして言われました、見よ、それは非常に良かった、非常に良かった、非常に良い。その他の全てのものが作られた時よりも、人を作られて最後に神はおっしゃられた、見よ、非常に良かった、最高の賛辞で非常に良い。皆さん、これが神様の私たちに対するメッセージではないでしょうか。神様は創造の初めから私たちに対して、あなたはいい、非常にいい、あなたは私の心にかなっている、そう語りかけておられるんです。神様の評価は絶対的なものでありますので、相対的なものでありませんから、数値で表すことはできないでしょう。しかし、もし神様の評価を、私たちの評価を 100% とするならば、 そのように私たちは神様に 100% 満足される素晴らしい存在であります。そのような存在であるのに、私たち人間は勝手に自分でダメだと思い込んで、その神様の満足されている評価を自分でその評価を下げます。私は人と比べてここが劣ってるから、私は 60% なんだ、私はこれができないから、私は失敗したから、だから 30% なんだ、いや私はマイナスなんだ、自分には価値がない、周りの人のようにはできない、能力もない、そうして神様の見られるその評価を私たちが自分で下げているのではないでしょうか。人は誰でも人から認められたい、褒められたい、あなたはよくやっているとそう言ってほしい、あなたは必要な存在です、必要な人ですと言われたい、みんな注目されて認められて受け入れられて特別に思われて褒められたい、称賛されたい。でもそれはもしかすると周りからの評価や自分自身の評価で自分の存在の価値や意義を見失ってしまっているからかもしれません。いかがでしょうか。私たちは神様の正しい見方評価を聖書から受け取る必要はありませんか。今日私たちは神が言われる、あなたは非常にいい、あなたは大切な存在です、あなたはかけがえのない私の愛する子です、あなたのために命を捨てるほどあなたを愛しています、愛する存在です、神の評価はどこに。ある意味でその究極はイエス・キリストの十字架ではないでしょうか。それは神が私たちを受け入れられ愛されている、無条件に愛された、その証拠印ではないでしょうか。もし私たちが周りや自分の下す評価で自分はダメだと少しでも思っているなら、今日私たちは神様の正しい評価を取り戻そうではありませんか。神は非常にいい、そう言われるのです。神の評価はどこに。今申し上げたことを前提として、その他の御言葉から神様の見方、神の評価について今日2つのことを心に留めたいと思います。第1番目に、神は私たちの心を見られるということです。心に従って与えられるということです。第1サムエル記の16章の7節にこのような御言葉がございます。聞いていただくだけで結構です。しかし主はサムエルに仰せられた、彼の要望や背の高さを見てはならない、私は彼を退けている、人が見るようには見ないからだ、人は上辺を見るが主は心を見る。特に注目していただきたい部分は、人は上辺を見るが主は心を見る。真実な御言葉ではないでしょうか。神様は私たちの外見とか、私たちの持ち物とか、私たちの能力とか、私たちの容姿とか、そのような見えるところで私たちを測られません。主は私たちの心を見られるお方です。そして私たちがどのような心であるか、どのような心で神の前に歩んでいるのか、その心を見られるお方であります。まず一つに、私たちは罪許された心であるかということです。それは大切なことであると思います。罪が許されている清い心であるか、私たちの罪が許され心が神の前に清くされるために、私たちの罪の身代わりとして十字架にかかってくださった、死んでくださったイエス・キリストを自分の救い主として信じることが必要であります。このお方は私たちの根本的な問題である、自分ではどうすることもできないその罪の問題を解決してくださる救い主であるからです。 またもう一つ、私たちは砕かれた心であるかということです。砕かれた心であるか。神が受け入れられ、神が称賛されるのは砕かれた心であると繰り返し繰り返し神様は聖書の御言葉を通して私たちに語りかけておられます。詩編の51編の17節にこうあります。神への生きには砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神をあなたはそれを蔑まれます。また御箇所の6章にこのような御言葉がございます。主はあなたに告げられた人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってへりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。砕かれた心であるか。神様はそれを見られる。カインとアベルのその捧げ物がそれを証ししているのではないでしょうか。旧約聖書の創世記の4章にそれが登場します。カインとアベルは二人とも神の前に生贄を捧げた。そして神が良しとされて受け入れられたのはご存知のようにアベルの捧げ物であったということが記されています。カインは地の作物を自分が働いて、そして作ったその作物を、さあ神をご覧くださいと、これはこの私が作ったものですと得意げに捧げた一方で、アベルにはそのような手の技は何もありませんでした。ただ羊のウイゴ、それしか彼はなかった。でもその箇所でアベルと神はアベルとその捧げ物に目を止められたとあります。そしてカインのものには目を止められず退けられたということが記されています。神様は何を教えようとされているんでしょうか。アベルのその捧げ物のその意味は、私は何もできないものです、私は罪深く、あなたの本来あなたの前に立つことができない、出ることができないものです、私にはあなたの贖いが必要なのです、そうして初めて私はあなたの前に出ることができるのです。その告白、その証しが、あの贖いの象徴である羊のウイゴを捧げた、そこに現れているのではないでしょうか。神様はそのようなへりくだった、砕かれた、悔いた心を持ったアベルを受け入れられた。イエス様がある時例え話で話されました。パリサイ人と酒税人の話です。祈りの話です。パリサイ人は、そして主税人も二人とも神の前に出た。パリサイ人は横の罪深い主税人と比べてこう祈りました。神よ、私がことにこの主税人のようでないことを感謝します。そして彼は祈りの中で、私は週に二度断食し、そして自分の一部を捧げています。まあ、それは私はこの罪深い主税人のようではなく、私は罪を犯さずたくさんのものをあなたのために献金しています。そのように誇って彼は祈っていました。そして罪人たちを非難していたんです。一方で罪深い主税人は神の前に立つことも遠く離れて立ちとあります。目を天に向けようともせず、そして自分の胸を叩きながら祈りました。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。イエス様は言われたんです。パリサイ人ではない、この神の前にへくだり、悔い改め、悔いた心を持っている主税人、この罪人が義と認められて家に帰りました。そして言われました。誰でも自分を高くする人は低くされ、自分を低くする者は高くされるからで、神様の評価はどこにありますか。神は心を見られる。へりくだった砕かれた心を見られ、そのような人に祝福と恵みを、そして称賛を授けられるのです。もう一つ第二番目に、最後に、 神は私たちの忠実さを見られるんで、神は私たちの忠実さを見られます。神の評価は、神の称賛は、それは私たちの忠実さに従って与えられるということです。そのことは主イエスの有名なタラントの例え話で明らかです。ご存知のように3種類の人が登場します。そしてそれぞれに5タラント、主人は5タラント、そして2タラント、そして1タラントを預けて、それぞれこれで商売をするようにして、そして主人は旅に出かけるわけです。5タラント預かった者はそれで主人の仰せに従い、仰せの通りに商売をして、もう5タラントを設けて、そして10タラントにしたことが記されています。2タラント預かった者も同様に、その預かった2タラントを通して商売をして、そしてもう2タラントを設けました。 1タラントを預かった人は何もせずに地の中に隠しておいたと、そう記されています。やがて主人が帰ってきて清算の時が来た。清算の時と、そう御言葉は言っています。その時主人はどう言われたんでしょうか。その主人は彼に言った。よくやった。ごタラントの人に。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実であったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ごタラント、そして二タラントの人にも同じように評価され、同じように言われました。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実であったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。同じように忠実さに従って評価されるということです。そして主人の仰せに忠実でなかった1タラントのしもべはそれを取り上げられてしまうわけで、もう一度私たちはここで確認します。神様は私たちのできること、何ができるか、何を持ってるか、どれほどのものを持ってるか、そんなことよりも忠実であるかないか、忠実であったのかどうかを問われているのです。忠実さを見られる。でもそのことは私たちに大きな励ましを与えるのではないでしょうか。ですから私たちはどんな小さなことでも神様の前に忠実さを大切に、忠実に使え、忠実に歩んでいこうではありませんか。なぜなら私たちを正しく公平に、そして誰の目にも止まらないようなことであったとしても、神様はしっかりと私たちに目を注いでいてくださる。そして私たちの忠実を見ていてくださる。そしてかの日に素晴らしい報いを、祝福を、賞賛を与えてくださるのです。ですから私たちは神様の前に忠実に生きること、人からの評価ではなく神様の前に正しく忠実に歩もうではありませんか。私たちもまたやがて神の前に立つとき、よくやった、良い忠実なしもべだ、そう言われる歩みができるように心から願います。神の評価はどこに。神様は私たちの心を見ておられます。そして私たちが忠実であるかどうかを見られます。私たちはいかがでしょうか。どうかこの世の周りの人の評価ではなくて、神様の評価、神様が私をキリストイエスにあってどのように見ていてくださっているか、そしてどのように受け入れてくださっているか、そのことに今日もう一度心を留めて、主を見上げて、今週も感謝と希望のうちに歩んでいくことができるように願います。心を見られるお方、その前で心から心を込めて仕えていこうではありませんか。私たちの忠実を見られ、 そこに報いてくださるお方に忠実に仕えていこうではありませんか。お祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉に感謝します。こんな罪深く自分では何の取り柄もないようなものを、あなたは非常にいい、そう言ってくださり、受け入れてくださり、認めてくださり、称賛してくださる、あなたのご愛に心から感謝します。私たちは周りから受ける人の評価、目を気にして、そして自分自身の下す評価にしばしば落ち込み、心を乱すものですが、今日あなたの御言葉から、神様は私たちをどのように見られるのか、それを学ぶことができました。感謝します。主よ、今日もう一度正しい評価を、そして正しい称賛を与えてくださるあなたへの信仰をしっかり置いて、心からまた忠実に歩んでいくことができるように、私たちそれぞれの歩みをお導きください。御言葉に感謝し、主のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ご起立いただきまして、招きの時を持ちます。なす様へ長胸を賛美し、御言葉を通して示されていることがあるならば、私たちは主の前に出て祈りたいと思います。心を見られるお方の前に、また砕かれた心を持って、罪許された心を持って、また忠実に歩んでいくものでありたいと思います。一節賛美します。なし玉へ長胸据え作り我が主よ